世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
旅をしてるアキさんだなっていうのがリスナーにも伝わってるかと思うんですけど、カテマラっていうと最初の方にも言ったマヤ遺跡の代表とされるティカル遺跡という場所があるかと思うんですけど、僕はまだ訪れてないんですけど、アキさんは行ってこられましたか。
はい、あ、数日前に行ってきました。
どうでしたか。
いやティカル遺跡はですね、本当にあのペテンと言われるエリアの広大なジャングルの中にあるんですね、はい。国立公園にもなっているので、まあ、ジャングルといってもかなり整備はされているんですけど、あの可能にすごくもわっとする生命力あふれるジャングルの中に紀元前とか紀元後300年ぐらいから建てられている神殿が今も残っていて、神殿だったりいろいろなプラザと言われる広場が残っていて、その辺を回りながら1日かけて私も回ってきましたね。
そうですか。じゃあそういうマヤの人たちは、
はい、
謎が多いっていうことなんですけど、そういうジャングルの中に切り開いて、ここでもセレモニーか何かを行ってたような場所なんですかね。
そうですね、もともとこのティカルというのは、はい、紀元前数世紀から人が住み始めたと言われていて、で紀元後の300年から800年までは、はい、この辺り一帯の都市を統括するというか、
はい、
この都市を従えてセレモニーを行う中心地として栄えたということで、ここ自体が1万人を超える大都市だった時代もあったと。
そうなんですか、
はい、
この遺跡の大部分が、まあ、その当時とまでは言わないですけど、かなり保存がいい状態で、はい、今も、まあ、一部破損しているところはもちろんあるでしょうけど、広範囲に広がってまだその紀元前からのその建物が残っているということなんですか。
そうですね、もうかなり荒廃が進んでいる場所もあるんですけど、やっぱりあの村の方々だったり政府が国が力を挙げて、
あ、
復興もあの一部修復もしつつ、はい、当時の形に戻している場所もすごく多いですね。
あ、そうですか、はい、僕この中米をだんだんだんだん北上してきたんですけど、このニカラグアだったりホンジュラスだったり、
はい、
ツーリストの間でも、まあ、日本に住んでる人たちの間でもあんまり聞かないような国で、僕の方でもそういうふうに思ってたんですけど、
はい、
あの青年海外協力隊 JICA の人たちがかなり実は派遣されてるみたいで、はい、例えばそのニカラグアからホンジュラスに渡る時の橋があるんですね、
はい、
国境の部分の、
はい、
そこの橋も日本の支援で作られた橋であったりとか、そういう建築物だったりそのコンストラクションでかなり日本が助けてる技術提供がその中米諸国に援助してる、
ね、
はい、貢献されてる背景があるっていうのも来て見て分かりましたね。
そうですね、はい、グアテマラも本当にジャイカの方々が
いるんですね、やっぱり
たくさん、貢献されていて、このティカル遺跡の中にもラボラトリーというところがあって、
はい、
そこは、はい、あのジャイカの方の援助で作られた
場所で、そうなんですね、
あの日本とグアテマラの国旗が掲げられているセンターが中にありまして、
なるほど、
はい、
この力遺跡もじゃあグアテマラに来た際
は、ね、この中の神殿の一つは、
はい、
長い階段を登っていくとペテルのジャングルが見渡せる場所がありまして、はい、そこからの景色はこれはもう圧倒的でしたね。
そうですか、ぜひもう、
もうジャングルの地平線も見渡せて、そこから太陽が昇っていくのが見えるように作られた神殿
で、
朝日ツアーというのもすごく多くて、朝方から入って太陽を拝むという方々も多いですし、
そうですか、
遠くから響くあの中米で一番大きいと言われる、
はい、
ゴリラというゴリラと猿の間のマントヒヒみたいな動物の、
はい、
鳴き声が、ね、至る所から聞こえてきて、
あ、そうなんですか、
ガースタジアムの歓声のような音なんですけど、 かジャングルの至る所から聞こえてきても、はい、あの絶景はぜひぜひとも行ったら見ていただきたいですね。
なるほど、かなり興味をそそられますね、はい、ガテマラも見どころが本当にたくさんあるようですね。
そうですね。
で、秋さんはこの最初の方にも言った、はいはい、ガリフナ族と呼ばれる人たちがたくさんいるガテマラの小さい町にも行かれたということなんですね。
はい、リビングストーンと言われる町で、はい、本当にカリブ海に面した町なんですけれども、はい、あのベイリスとの近くにある
港町なんですね。国境に近い町なんですね、
はい、
あ
でここに行くとあのカリブ系の方々肌の色が黒くて、
はい、
まあ、キューバとかベイリスとかあの辺のにもたくさんいるベリガリフナ族という人たちが住んでいる、他のマヤの村から行くと全く違う国に来たような、はい、
彼らの起源っていうのはどこから来た人たちなんですかね。
もともとは西アフリカから奴隷として連れてこられた人たちなんですが、彼らがそのカリブ海のあたりの先住民の人たちと子供を作って混血になった人たちがガリフナ族なんですね。なのであの言語とか音楽もすごく独特で、はい、西アフリカのオリジナルの言葉だったり、
はい、
そこからあのフランスが占領していた場所ですので、はい、フレンチの響きもあったり、でスパニッシュの響きも混ざり、
はい、
カリブ海の元々の先住民族の言葉も混ざっていたりして、本当に独特の言葉と音楽、いろんなものの影響を受けている。
あ、そうですか、
はい、文化が残っています。
あ、そこだけ聞くと全然ガテマラの他の地域とは
全く異世界のようでしたね。でベリースが結構行くのがあのビザ代だったり出国税だったりかかるので、
はい、ガリフナ族の文化を見たかったらリビングストーンに、
そうですね、グアテマラにいる間はリビングストーンに行ったら全くも、はい、まあ、違う国ですね。
なるほど、
全く同じとは行きませんが、ガリフナ族の文化はそこに行くと見ることが、
なるほど、そこに行けばカリブ海に面してるんで、そのシーフードだったり、そういうのも盛んに取れたり、
そうですね、ココナッツミルクで煮込んだあのタパドと言われる魚料理もそこの郷土料理で、はい、そういったものを味わいますし、
はい、おすすめどころが本当ガテマラ多いですね。
そうですね、
このガテマラの話だけでもこんなに長時間経ってしまったんですけど、
はい、
このアキさんは実はガテマラの前にメキシコと、
はい、
あとキューバにも行ってこられた、はい、行ってこられたということなんですけど、まず、はい、そのキューバからいろいろ聞いていきたいんですけど、
はい、
キューバっていうと実はこの後僕も行く予定があるんですけど、
はい、
やっぱ社会主義国っていうイメージがあって、
はい、
他の国とやっぱりシステムだったり、
はい、
国のやっぱ成り立ちというか、
はい、
あとやっぱり米国とやっぱり敵対してるみたいな話をよく聞いて、全然他の国とはもう本当に文化というか雰囲気が違ったっていうふうに聞いたんですけど、
はい、
秋さんもそのキューバに行ってこられたというと行ってこられたということで、
はい、
もうざっくりもうどんな印象ですかね。
印象としてはですね、は
い、もう好きか嫌いかで言うと分かりやすい。
大好きですね。
あ、そうなんですか。
もう明るいという印象はやっぱり、ね、日本からのイメージだとクラシックカーとかハマックとかサルサとかそういった
レトロな
イメージがあると思うんですけど、はい、そういうのも残りつつやっぱり人々が明るいですね。
陽気なんですね。
陽気ですね。
あ、その社会主義のまだその仕組みというか、どういった僕たちの暮らしとは全然もう一線を画した全然違う暮らしなんですか。
そうですね、やっぱりあの、はい、まだ配給制度も残っていて、
配給制度、
はい、政府が必要最低限の食べ物だったり物資を配給所みたいなところですごく安いお金で人々に配給してるんですね、
はい、
であの学校と、
はい、
教育と医療はただということで、はい、そういったのは平等にみんなが受けられるようになっている。
貧富の差っていうのは基本的に国中見渡しても全然ないような。
そうですね、まあ、あの中米の国と比べるとやっぱり少ないですけれど、
はい、
まあ、スペインの方から来た人たちの子孫となっている人たちはやっぱりいい家に住んでいたり、
あ、そうなんですか、
家族がアメリカに働きに出ている人たちはやっぱり物質的にはあのもっといろんなものを持って大きい家に住んでとか、今はツーリズムもかなり入ってきてますので、
昔とは変わりつつ
少しずつ貧富の差はいろんなところで見受けられますが、
そうなんですか、
はい、
噂によるとその二重通貨の仕組みがあるっていうことなんですけど、僕まだちょっとよくわからないんですけど、どういう仕組みなんですかね、
は
い、
二重通貨はですね、現地の人の通貨の他にツーリストは外国人向けの通貨というのを使わなくてはいけなくて、
はい、
ということだったんですけど、今はそれもだいぶ変わってきて、簡単に銀行であ の地元の現地通貨も両替できるようになっているので、
はい、
まあ、どちらも使えるんですけれども、
はい、
まあ、体制としてはツーリストはその通貨を使って、ツーリスト用のホテルとか宿に泊まり、はい、そのお金で食べ物だったり食事も、はい、や移動もするということが一応国からは、
はい、
あの決められていることですが、
抜け道は探せば意外にあった。
そうですね。
今
はもう現地通貨も手に入り、地元の人たちが使う乗り合いバスみたいなもので移動できますし、
はい、それはいい情報を知りましたね。
そうですね。
あ、そうだったんですか。実際に行ってきた人に僕も何人かこの旅で会ってきたんですけど、
はい、
もっと長くいたかったんだけど、何しろその外人用の通貨でしか払えないから高くついたっていうふうにいっぱいツーリストは言ってて、この秋さんはもう地元密着型のローカル志向の旅をしてるってことで、
はい、
実際はその抜け道というか地元の人たちと同じように実はできるっていうのは、
ね、はい、はい、一応まああのホテルもね、あのカーサパティキュラーと言われる外国人用の、はい、外国人を泊めていいという免許を持っているホテルしか本当は泊まっていけないので、
はい、
泊まらなくてはいけないのでそこにも泊まったんですが、
はい、
あのキューバ人の友人ができたらその家に泊めていただいたり、あ、まあ、食事もあのローカル食堂だけでずっと食べてもらって、
そうなんですか、
あと移動もツーリスト用のバスは結局一度も乗らずに、地元用 の、
はい、
あのタクシーじゃあごめんなさい、乗り合いバスを使ってずっと移動して過ごしてきました、
はい、ちょっとなかなか真似できないような旅に聞こえますけど、治安的なものはどうなんですかね。
すごく安全に感じましたね。
あ、そうですか、
はい、
ただし一部首都のハバナとかでなんか多少、
はい、ツーリストを狙ったひったくりだったり強盗っていうことも起きると思うんですけど、
はい、
村に行くほど、
はい、
困っていると、はい、人に質問すると助けてくれたり、あの、まあ、警察もたくさんね、
警察も親切にいろいろ道を教えてくれたりとか、
そうですね、質問をすればあのすごく人がいつも助けてくれますし、危ない体験は一度ももうすごく安心感に包まれて過ごしていましたね、いつも。
あ、そうなんですね。仕組みとしてはその北朝鮮だったり、
ええ、
その社会主義体制っていうんだと、
はい、
やっぱりなんか危ないんじゃないのかなとか、もうとんでもないことが起きるんじゃないかなっていうイメージはやっぱりイメージにしか過ぎないんですね。
そうですね。
あ、まあ、実際に行ってみればかなりもう地元の人も温かく、
そうですね、メキシコとかグアテマラだと、
はい、
公共の場でアルコール飲むことは違法になってるんですけど、
そうなんですか、
向こうは大丈夫なんです。
合法
でもうラム酒がすごく有名というか、サトウキビがたくさんあって、
はい、
どこでもあの地元の人たちが村人なんかをいつもロムを飲んだりビールを飲んだりしてるんですけど、
はい、
すごくピースフルというか、それだけそれを飲むことで暴力とかね、あのひったくりとかそういうことが起きないから合法のままだと思うんですけど、
はい、
あの危険安全度ですごく私は
安心に
感じましたね。あとやっぱりあの Wi-Fi とかインターネットがまだすごく少ない、はい、まだ
出
ていないので、まあ、一部ハバナ の、 あのレストランだったりツーリストエリアではありますけれども、
はい、
Wi-Fi というものはまだほとんどなかったので村に行くほどインターネットなんてない
ですし、そうでしょうね、
なのでスマートフォンというのを持っているのは多分本当の一部のお金持ちだけで、
はい、
携帯を持ってる人もいますけど、大体家の電話でみんなやり取りして、で道でこう画面を使ってるとか、
はい、
画面をずっと見てるとか、
はい、
携帯を持ってるっていうのは全く見かけない、人と人とのやり取りが残っているというのが一番私が行って衝撃を受けた。
そうですよね、メキシコもガテマラもね、はい、都市部に行けば行くほど、
ね、デートしていても、
はい、
あのはい、お互いがこう携帯画面を見つめているのはよく見かけますけど、
はい、
キューバではまだ人が道でお話をしていたり、ぼーっとしてたりダンスをしていたり、子どもたちをたこ揚げしたりサッカーしていたり、人と人との交流がどこにでも残っている。
本当にもう、
この辺の国の中でも一番違うところかなと。
三丁目の夕日の世界ですかね、もっとまた違いますかね。 そうですか、
はい、
じゃあもうぜひおすすめの国の一つということで。
そうですね、ぜひ見ていただきたいなと、訪れていただきたいと思います。
なるほど、はい、あと秋さんは、
はい、
このガテマラとキューバにも長くその地元密着型でいろいろ見てきたということなんですけど、
はい、
実はこのメキシコにもっと長く、
はい、
旅行したというよりも滞在居住してたみたいなお話を、
そうです、ね、
はい、お伺いしましたね、
はい、
その時はどちらにいらしたんですか、メキシコの。
その時はですね、はい、ベラクルス州と言われるメキシコシティで首都から4時間ぐらいあの、
はい、
海沿いに上がった北の方に上がったところの州都のハラッパと言われる都市に、はい、長く滞在しておりまして、
はい
はい、
そこではどんな活動を。
そこではまあ旅行でたまたまあのアート系、アートの街だよと言われて興味があっていただけだったんですけど、
はい、
面白い出会いがあって、
はい、
あの私ヨガをやるんですけど、はい、そこでアルゼンチンから来た女性がヨガと瞑想のための修行というか練習の場所、アシュラムとインドでは言いますけど、そのアシュラムをあの町の真ん中に作っている方がいて、でそこでお手伝いとして行って、あのガーデニングだったり建築だったり掃除だったりいろんなことを手伝いながらステイをさせていただいて、で瞑想やあのヨガの練習をしつつ自分もヨガのを教え始めたのがその場所だった
んです。そうなんですね。秋さんは旅をしながらヨガティーチャーとしても活躍されてるという、はい、
その場所から始めたですね。
あ、そうだったんですか。
インドでヨガと出会って、
はい、
ずっと自分で練習をしていたんですけど、はい、オーストラリアにメキシコに行く前にいまして、はい、そこでヨガティーチャートレーニングコースというのを受けて、はい、でまだ教える機会がなかったんですが、
はい、
そこで初めて教え始めました。
あ、そうだったんですか、
はい、
メキシコっていうともうスペイン語だと思うんですけど、
は
い、教える時は
ですね、まあ、全くスペイン語ができなかったので、
はい、
もう英語で教えて、はい、まあでもまだそこでは英語が話せる方もたくさんいたので、あとはまああれですね、動きを使って、はい、まあボディーラングエッジで英語で教えさせていただきましたが、いずれはスペイン語で教えられるようになりたいなと思っています。
じゃあこの中南米の旅がまだまだ続いていくっていうふうにおっしゃってましたけど、
はい、
その機会があればまたその自分のヨガのクラスも持って教えながらとか、
ね、はい、やらせていただきたいですね。
そうなんですね。メキシコっていうとガテマラとそのキューバとはまた人格というか性格というか、
はい、
どんな違いがあるんですかね。
そうですね、メキシコはやっぱりすぐあの北米、
そうですよね、
アメリカの下ということもあって、アメリカ文化がもっとダイレクトに入っていて、
そうですか、
はい、テレビでも向こうの番組見てる方も多いですし、
はい、
あのもっとやっぱりインターナショナルですし、でグアテマラにいきなり 入ってきてすぐにマヤの村に行ったというのもあって、
はい、
前のまでやっぱり人がもう少しシャイだったり、
あ、はいはい、
まあおとなしめだったりっていう印象は受けましたね、
はい、うん。メキシコっていうとやっぱり治安的な面でニュースだったり、
はい、
ちょっと大丈夫なのかなっていう話も聞いたりしたんですけど、全体的にやっぱりどうですかね。
やっぱりあのシティだったり一部麻薬の通り道になっているような場所だと、
はい、
誘拐事件が起きたり、
あ、
時々銃撃戦が起きたりってことはまだありますけど、
時折あるんですね。
あとやっぱり危ない州というのは本当に危険な州というのもありますけど、あの旅行者の行けるような場所では常識の
最低限気をつけてる
が、
そうです
か。もう本当にピースフルで人々も優しくてフレンドリーで、なので私も行く前はメキシコシティは世界で一番危ない場所の一つだからよく注意されてきたんですけど、
はい、
行った時にもう人が本当に優しいですし、
そうですか、
街に行くといつも音楽と食べ物と人が話しかけてきて、
はい、
もうすごくピースフルな印象でしたね。どこも
ラテンの人は本当に北米のアメリカから下ってくると人の良さに本当驚くと言いますね。
そう、フレンドリーですね、
らしいですね。じゃあメキシコシティとかでもスペイン語ある程度勉強できるとこあったりするんですかね。
そうですね、メキシコシティとかその周り の都市でも勉強しに来ている方はたくさんいます
、ね、そうですか。
学校はよくいろんなところで
学んでました。そうですか、
はい、
でも値段的には最初に紹介したアンティグアの方がやっぱり、
そうですね、私もいくつか比較しましたけど、
はい、
滞在費とかそういったのも含めると、
はい、
アンティグア、まあ、今だとケツアルテナガの、
はい、
この辺の方が低めなのかなという印象もありますけど、
はい、まあ、でもスペイン語っていうのは本当中南米旅するときに本当必要不可欠で、
はい、
うん、 どこの国でも使われる言語ですから勉強、アキさんも
そうですね、そのハラッパにいる時に少しだけ学校に通いまして、はい、でその前が全くできなかったので、はい、基礎でも少しできて少し現地の人とコミュニケーション取れるようになると旅の幅というか面白みがまたぐーっと広がりましたね。
もう地元の家にバンバン泊めてもらってそういう時ももちろん英語は使えませんから、スペイン語のみで。
そうですね、なんとかまだまだレベルが低いんですけど少しでもできるとすごくラテンの方々人の話をすごく聞いてくれて我慢強い印象があるんですけど、
はい、
なんで少しでもできるとぐっとコミュニケーションの幅が広がるというのは身をもって実感しましたね。
あ、なるほど。じゃあこれから北米中米南米とだんだん南下していく旅が次第に続いていくってことなんですけど、
はい、
それ聞いて驚いたのが、
はい、
秋さんはあのこのメキシコの前にもオーストラリアにいて、
はい、
その前にも世界旅行を続けてて、
はい、
もう聞いてるとメキシコのそのハラッパーっていうところに住んでメキシコだけでも聞いてみると1年以上滞在してたっていうことで、
はい、
そしてガテマラキューバにも行ってきて、
はい、
でその前にざっくりどういう感じのルートで、
その前はですね、
はい、まあ、スタートから言ってもらっても、
スタートから言うと日本を出たのがもう6年ぐらい前になるんですけど、
6年間
はい、
6年越しの旅を今
はい、
はい、
まあ、旅だけじゃないんですけど、まあ、出てからは6年で、
はい、
まあ、ルートでざっくり言いますと、はい、最初がまあフィジーという場所で、
はい、
あの少し英語を勉強しました、最初に。でオーストラリアに行って、まあ、旅と、はい、あとまあワーキングホリデー体験というのをしてみたいなと思って、
はい、資金稼ぎであったり、
はい、
はい、
させ何ヶ月か滞在してまして、
はい、
でその後にあの東南アジアを旅して南アジアを旅して、
はい、
中東に行き、
はい、
あとは東ヨーロッパですね、
はい、
旅してちょっと西に行って、その後に西アフリカに、
はい、
で西アフリカを旅して、
はい、
でヨーロッパに戻って西の方を回って、
はい、
でオーストラリアに戻りまして、
はい、
もう一回ワーキングホリデーで働いて、あとヨガの勉強、ヨガコースを受けて、でニュージーランドも、まあ、エコビレッジとかパーマカルチャーを勉強するためにいろいろいくつか回って、エコビレッジなんか回って、
はい、
でメキシコに来て、でこれから南米に、中南米を回るという、
もう壮大な旅のもうもちろん日本出るときはこの6年、はい、7年の旅になるだろうなんていうのは、
まあ思っていなかった、まあ、予定も計画もなかったんですけど、
はい、
まあ、2年ぐらいとりあえずという感じで出たんですけど、やっぱり世界は広かったです
広かったですか、
はい、やっぱり興味の対象がいろいろ出てきて、
はい、
あの時々ボランティアをして、あの NGO のところで働いたり、
はい、
あとまあ勉強したりヨガだったり、うん、スペイン語だったり、
はい、
あと
は
ワーキングホリデーでファームで働いたり、
うん、
エコビレッジに滞在したりっていうことをやってると長くなりましたね。
そうですね、
はい、
気がついてみたらっていう感じかと思うんですけど。
そうですね、
僕もここまで旅が長い人は実際に会ったことはないんで。
そうですね、まあ、でも実際ワーキングホリデー中は、
あ、まあそうですね、
長く一箇所で生活していて、
はい、
でメキシコも長く一箇所にいたので、
あ、ずっと旅をもう続けてるわけではない。
そうです
ね、あ、なるほど。
長く10ヶ月とかいた場所もありましたし、
で、
まあ、キューバ、メキシコを出てキューバを皮切りに、
はい、
あの中南米の旅を再開したという感
じ。なるほど、
はい、
もう現地に滞在しても居住してた時はもう旅を続けてるって感じじゃなく一旦ストップして、
そうですね、その場所で生活を、
はい、ああ、なるほど、ね、これだけ海外長く出てて、
はい、
まあ日本のいろんなニュースであったり、
はい、
日本の学生の旅行者だったりもいろいろ会うと思うんですけど、
はい、
どうですかね、旅行者って自分、秋さんも含めて僕も含めて旅行者だと思うんですけど、
はい、
やっぱり時代が変わるとともに旅のスタイルとかも変わってくると思うんですね。そのスマートフォンが今当たり前になったりとか、昔だったらこのパソコンを持ってる旅行者も少ない時代もあったと思うんですけど、この変化にやっぱり旅人をついていけない人も中にはいるじゃないですか。秋さん自身はどうやってそれを対応してるのかなと思って。
そうですね、私自身も、
はい、
携帯、スマートフォン、タブレットとかっていうものを持ってなくて、
はい、
パソコン、ノートパソコンは持ってるんですけど、
はい、
カメラと、
はい、
なので私も旅を、日本を最初に出た頃はこんなにね、スマートフォンを持ってる方々もいなかったんですけど、
はい、
で今回久しぶりに宿に泊まってみて、
いや宿に泊まったのも久しぶりと
そうですね、やっぱりカウチサーフィンで出会った人の家なんかに泊まったりしてきていたので、
はい、
で 久しぶりに泊まってみるとやっぱりいる方皆さんスマートフォンをね iPhone を持たれてる方の多さに驚きましたね、
はい、あそうですか、ちょっとやっぱ浦島太郎状態に
ちょっとタッチパネルを使うのにも大変でした聞かせていただきましたけど、
あそうですね、はい、あでもまあそういうオールドスタイルも取り入れつつ新しいのも柔軟にまあ見つつ、はい、あこれからも
そうですね、
はい、アキさんなりの旅が続いていくということで、
はい
はい、最後に
はい、
いろいろ話を聞いてきたんですけど、
はい、
いつも毎回ですねゲストに聞いてる質問がありまして、
はい、
アキさんにとって旅の中で一番大事にしてることっていうのを、はい、リスナーの方々にちょっと伝えていただければと思うんですが、
はい、
はい、
一番大事にしているのは旅の中では直感ですね、
直感、
直感、ひらめきというか、
はい、
直感、やっぱり最初の頃はルートを考えたり、予算を考えたり、こうもっと頭で考えて動いていたんですけど、
はい、
今はやっぱり本当に自分の心が求めているのは何なのかどこなのかっていうのを心の声を聞くようにして、で本当に行きたいところに行くようにしようと思ってますね。なんで、まあ、ルートとかいろいろ時期のこととかもありますけど、計画を立てるには、
はい、
でももしいついつまでに帰らなくてはいけないとか期限がないのであれば、
はい、
出会った人とか、
はい、
いろいろな縁でピンとくるところに行くようにしていますね、
はい、
本当にしたいこと行きたいところどこなのか、
はい、
という感に従って動くようにしています。
もちろん出会った人の情報であったり、
ええ、
新たに自分が考えて考え直してこうしたいっていうのももちろんいろいろあると思うんですけど、基本的には自分のインスピレーションを一番大事にしてるっていう、はい、
そうですね、
あそうですか、
はい、
もうそれは自分の中でも見出したもう知恵みたいなことですね。
どうなんでしょうね、やっぱり日本で生活していた時には埋もれていた部分というか、
はい、
ね、なかなか忙しい生活の中で心の声を聞くっていうことを時間を取ったりしていなかったので、旅の間に復活させた部分っていうんですかね、はい、誰でもみんな持っているものだと思うんですけど。
あきさんちなみに日本の出身は、
まあ、東京です。
あそうですか、
はい、
東京の暮らしとそのグアテマラの村の暮らしといったらギャップがやっぱりすごかったりすると思うんですけど、
はい、
今は自分は東京で暮らしてた時は働いてた時はそれがやっぱ当たり前というか、
はい、
そういう暮らしでずっと行くんだろうなっていうのがやっぱ僕も含めてですけど、ちょっとやっぱり違うんじゃないかなであったり、ちょっとこういう世界も覗いてみたいっていう、ね、やっぱ出会いが日本に暮らしててあって、その出会いを実行して外に出た人っていうのがこうやって旅行者旅人をやってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、アキさんの場合はその海外に出てる中でもう予定だったり考えてたことだったりっていうのが崩れるぐらいの出会いとかインスピレーションっていうものが自分の中に降りてきて、それを大事に自分の中でしてきたことが今自分の中で正解になってるというか信じれるものになってるってことなんですね。僕なりに思ったの、今アキさんが言ってくれた部分で思ったのは、頭で考えたり具体的にどうしたらいいかって悩みまくるよりも感覚に従え的なことですかね。
そうですね、一番その魂から喜ぶ求めているものっていうのを心の声を聞いて、
はい、
そこに向かっていくと、うん、また濃い体験ができるのよ、ね、
なと思うんですけど、心の声を聞くだったりその魂に従うっていうのをちょっとなんかなんて、アキさんなりには、
はい、
もうそういう表現しかないと思って、なんていうかもうそれが直感ってことなんですかね、自分の気持ちがうずく方にというか。
そうですね、直感ですね、
うん、なるほど。じゃあ僕も結構忘れがちになっちゃうんですよね、特に男は論理的にロジカルに考えがちになっちゃって、
はい、
感覚的にとかインスピレーションに従うっていうのを忘れて損得であったりとかちょっと打算的に動く部分っていうのが振り返ってみると今までの旅でもあったのが思い浮かぶんですね、そういう時はもっと心の声に従うであったり表面的なことじゃなくて気持ちがうずく方に行くのがアキさんのスタイルというか、
そうですね、大切にしたい部分かなと思います。
そうですね、僕も思い当たるしすごいありますね、うん、まあでも今回いろいろな話を長く伺ってきましたが、
はい、
番組宛ての感想またリクエストなどがありましたら、 番組宛のメールアドレスがありますので、こちらまで送っていただければと思います。アドレスは tabiask@gmail.com、 スペルは tabiask@gmail.com となります。それでは現地から直送、世界発信旅人に聞こう、お届けしましたのは私みつると
山田亜希子でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本編の放送が終了しましたが、ここでちょっとリスナーの皆さんに報告があるんですね。
はい、
はい、実はこのガテマラのアンティグアでこのアキさんという、ね、クロートの旅人に会ったのが初めてな感じで紹介しましたけど実は前会ってるんですよね。
ですね、
はい、もう遡ること4年と数ヶ月前ですね。今回の僕の旅の前の旅とかの
前の前ぐらい
です。そうですよね。アキさんに会ってて、
はい、
あれはインドでしたね。
インドのコルカタのマザーハウス、
はい、はい、あのボランティアのそこの場所で会って、
はい、
その後僕がマイソールというヨガのあの一つの聖地があって、はい、そこでそのヨガを習ってる時にアキさんが訪ねてきてくれて、
はい、
でアキさんもちょっとヨガを取り組んでみようということで、
はい、
1週間習ったりして、
みつるくんにヨガを紹介されて、それからヨガをずっと続けているので、私からしたら、
はい、
ヨガの師匠みたいな方です。
そんな僕も覚えないんですけどすっかりその時は僕もしっかりヨガを習ってたんですけど、今ではアキさんの方がね、もう先生になって教える側になるなんて、
いい、
はい、その間に僕が、はい、ポッドキャストの番組を配信してたりとか、
はい、
久しぶりにね、本当にもう
再会してびっくりですね。こんな番組を持たれて、
いやいや、
させていただいて、
でもお互い変わってないところは変わってないですけどね
本当にね、
ちょっと
ね
そういう部分もありますけどまさかこんなにお互い、もう本当にでもこういう偶然の再会ってたまにあるじゃないですか。
ありますね。
何なんですかね、たまに考えるんですけど、
うーん、やっぱりね、会いたくても全く連絡取ってても会えない人もいれば、
ね、約束何もしてないのにとか、
ね、再会できることもあれば、やっぱり縁っていうものはあるんでしょうね。
そうですよね。でこっからこの再会から発展して、
はい、
また皆さんに報告するようなことが出てくるかもしれないですね。アキさん
かもしれないですね。
そうですね、はい、もうでも本当にこれは長くいろんな旅の話を、このメキシコに入る前の旅の話も本当にたんまりアキさんはね背負ってますから、
はい、
こういう話もいつかね、またどっかで、
そうですね、
紹介できる時があればいいですけど、
はい、
はい、実はこの今はストップしてるってことなんですけど、
はい、
そのブログをかなりアクティブに書いてたそうですね。
昔はそうですね、
はい、
はい、
そのブログをじゃあこの番組のリンクに貼っておいて、
はい、
これを見るとアキさんがどれぐらい壮絶なというか、もうなかなか経験できない旅を現地滞在型ローカル型でしてきたかっていうのが分かると思うんで、ちょっと気になった方はブログを見ていただければと思いますが、
アンダーザワールドというのをやって、
はい、
近々再開の予定
です。あ、そうですか。
です、
はい、南米編も復活するということで
、はい
はい、じゃあまたね、いろんな報告がリスナーにできるといいですね。
はい、
はい、ひとまず今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。